ヨハネによる福音書14章27節。私は平安をあなた方に残していく。私の平安をあなた方に与える。私が与えるのは、世が与えるようなものとは異なる。あなた方は心を騒がせるな。また、おじけるな。アドベント第2週の主題は、平和です。これはイエス様がお生まれになった夜、天使たちが、糸高きところでは神に栄光があるように、地の上では御心にかなう人々に平和があるように、と歌った言葉から取られました。それで、アドベント第2週に灯すキャンドルは、天使のキャンドルと呼ばれるのです。平和は、ヘブライ語でシャロームと言います。イスラエルの国では、人々はいつでもシャロームと言って挨拶を交わします。おはようございます。こんにちは。さようなら。おやすみなさい。何でもシャローム一つで済ませることができますから、とても便利です。このシャロームという言葉には、いくつかの意味があります。第一に、争いのないことを指します。人類の歴史は、実に戦争の歴史でした。いつでもどこかで人と人とが、民族と民族とが、国と国とが戦い争い合ってきました。21世紀になってもそれは変わりません。戦争や内乱で住家を避けて逃げ回らなければならない人々にとって、平和は切実な祈り、願いです。で、シャロームの第二の意味は繁栄です。古代の人々にとって農作物が日照りや暴風などから守られ、多くの収穫が与えられること、家畜が病気から守られまして繁殖していくこと、そういうことをシャロームと呼んだのです。まあ、魚を取る人にとっては大漁がシャロームだったでしょうね。現代では農業だけではありません。工業も商業もサービス業もエンターテインメントの仕事も大変盛んです。そうしたビジネスが繁栄して経済的に豊かになること。それがシャロームだと考えられています。シャロームの第三の意味は心の平安ですね。心の中に争いがなく、満ち足りているということを指します。アメリカに住む私たちは幸いなことに直接戦争や内乱に巻き込まれてはいません。物質的にはとても豊かです。ところが多くの場合、人の心は休まることがありませんし、満足することもありません。私たち必要が満たされたら、もうそれで満足すればいいんですけれども、もっと欲しい、そういう思いが湧き起こってくる。それが人間です。それが良い意味での向上心につながればいいんですけれども、人と競い合う、他の人のものを奪ってまでも、物や金、地位や権力、人気や名誉を手に入れようとしたい。そんなところに本当の平安があるはずがありません。企業の経営者でも芸術家でも頂点に上り詰めた人、そういう人たちはね、いつまでこのトップの座を保っていられるだろうかと不安になるんだそうです。そのために企業であれば粉飾決算をする、あるいは製品のデータのごまかしをする、芸術家であったら他の人の作品を自分のもののようにして発表する。盗作と言いますが、決してしてはいけないことに手を出してしまうことがあるのです。普通の生活をしている私たちにも、人よりも自分が優れているということをこう見せびらかしたい、誇示したいという誘惑がありまして、同じような不安を持ち、同じような罪を犯してしまうことがあるのです。平穏で必要が満たされているからといって、人の心は自動的に平安であるとは限らない。困難な環境の中でも、 平安を失わずに生きている人もいれば、何もかも恵まれているのに、いつも不安と恐れの中に生きている、そういう人もいるのです。心の病は、物質的に貧しい国の人たちよりも、豊かな国の人たちの中に多いのです。心の平安、それは聖書が教えているように、神様から与えられるのでなければ、私たちのものにはならないのです。で、今朝の聖書の箇所は、イエス・キリストが弟子たちに語られた言葉。私は平安をあなた方に残していく。私の平安をあなた方に与える。私が与えるのは、世が与えるようなものとは異なる。あなた方は心を騒がせるな。また、おじけるな。イエスがこう言われたのは、最後の晩餐を終えて、ゲッセマネの園に向かって行かれる、その時でありました。イエス様はそのゲッセマネの園で捕まえられ、翌日には十字架にかけられることになるのです。弟子たちは何が起こるかわかりませんでしたけれども、何かただならないことが起こるというその予感をしまして、不安の中にありました。イエス様は弟子たちに心を騒がせるなとおっしゃったんですが、弟子たちはまさに心を騒がせるそんな状態の中にあったのです。で、皆さんは不安や心配、恐れの中にあるとき、誰かから心配するな、恐れるな、そう言われて、だから、あ、心配するのをやめよう、恐れるのをやめよう、そういうふうに気持ちを切り替えることができますか？おそらくできないでしょうね。心配するなと言われても心配が募る。恐れるなと言われてももっと恐れを感じる。それが普通です。しかし、もし心配するなとあなたに言ってくれる人が、あなたの心配をよーく分かってくれている人だったら、恐れるなと言ってくれる人が、自分が感じている恐れに共感してくれる人だったら、その言葉にきっと励まされることだろうと思います。イエス様は弟子たちに心を騒がせるなと言われました。それは弟子たちの不安を何も知らないでそう言われたのではありません。この時イエス様ご自身もご自分の最後が来ていることを知って心を騒がしておられたのです。心を騒がせるという言葉はイエス様について何度も使われています。最初に出てきますのがヨハネの 11-33 です。イエス様は親友ラザロが亡くなった時、ベタニアの町にラザロの姉妹たち、マルタとマリアを訪ねました。そしてそこでマルタとマリア、また多くの人々がラザロの死を嘆き悲しんでいるのを見ました。その時イエス様は心を騒がせたと聖書にあります。イエス様はご自分の友ラザロの死を痛み、涙を流し、そしてそのラザロの死にやがてやってくるご自分の死を重ね合わせてその心を騒がせたのです。次はヨハネの 12-27 です。イエス様ご自身が今私は心が騒いでいる、そうおっしゃった。イエス様が十字架にかけられる数日前のこと、もうすぐそこに十字架の死が待っている、そのことを思ってイエス様は心を騒がせました。さらに13-21にも同じ言葉が使われています。最後の晩餐の席でイエス様がユダの裏切りを予告された時のことです。その心が騒ぎ、おごそかに言われた。よくよくあなた方に言っておく。あなた方のうちの一人が私を裏切ろうとしている。ご自分が選んだ、その十二弟子の一人が裏切ろうとしているのです。イエス様の心が騒がないはずがありません。このようにイエス様はご自身が心を騒がせたので、 私たちの不安や恐れを分かってくださるのです。それを知識としてではなく体験としてです。イエス様は、私も心を騒いだことがあるのだ、そう言って私たちの騒ぐ心を分かってくださる、知ってくださる、理解してくださるのです。コリント第一の10-13に、あなた方のあった試練で世の常でないものはない、神は真実である、あなた方を耐えられないような試練に合わせることはないばかりか、試練と同時にそれに耐えられるように逃れる道も備えてくださるのである、そうあります。世の常でないものはない、日本語でそう訳されているところは、原文では人の知らないものはないという意味ですね。でここで人と言われている言葉は人間一般を指す言葉ですが、この人を一人の人、イエス・キリストに置き換えてももちろん意味を通じます。あなた方のあった試練で人、イエス・キリストの知らないものはない、これは真実です。イエス様の知らない苦しみはありません。私たちが心を騒がせるどんな苦しみもイエス様はすでに経験してくださっています。孤独、誤解、抽象、裏切りさえもイエス様は体験されました。イエス様は私たちのどんな苦しみも知っておられます。ですから私たちは心騒ぐときイエス様のところに行くのです。行ってそこで解決と平安をいただくのです。しかし皆さん、イエス様は神の御子なのにどうして心を騒がせたのでしょうか。神の御子であれば、たとえ十字架刑が迫っていたとしても大しくそれに耐えることができたのではないのでしょうか。確かにイエス様に襲いかかろうとしていることが単なる迫害や苦難であったら、イエス様はこうも心を騒がせることはなかったでしょう。しかしイエス様が直面しておられたのはそうしたものではなく、その背後にある罪と死そのもの、罪と死の力であったのです。現代の私たちは罪、死を軽く見ています。無視します。できるだけ考えないようにしようとします。どんなに時代が進み、人間の知恵や技術が発達しても、人は罪と死を克服することはできません。聖書の光によって罪と死に正しく向き合うことがなかったら、そこから救われることはないのです。イエス様は人の罪深さをよくご存知です。それが人を神から引き離し、お互いの関係を壊し、世界に争いと荒廃をもたらすものであることを見抜いておられました。罪こそ平和、繁栄、平安を壊すものなのです。また死というのは、私たちの肉体が、心臓が止まって、肺臓が止まって、呼吸がしなくなって機能しなくなるということではなく、人が神から引き離されること、これが死だということもイエス様は知っておられました。誰でも自分だけの世界にいますと、案外自分のことが見えないものです。罪と死が支配する世界の中にどっぷり私たちは使っていますから、それが当たり前のことになってしまっている。しかし罪のないお方、命の主である主が、神の御子がこの世界においでになった時に、罪と死の本質を見抜くことができた。その現実、事実がはっきりとその目には見えたのです。見えたからこそイエス様はそのことに心を騒がせたのです。イエス様が心を騒がせたのは、ご自分に迫ってくる罪と死の現実に対してだけではありませんでした。罪と死から人々を救い出すというご自分の使命を思ってのことでした。 イエス様が神の御子の力を発揮すれば、罪と死を根こそぎ滅ぼしてしまうことがおできになったでしょう。しかし、もしそうなさったとしたら、それと一緒に人も世界も滅びてしまいます。それでイエス様は、人を救い罪を消し去ること、人を生かし死を滅ぼすことを求められました。そして、ご自分が人の罪を背負って十字架の上で死ぬという道を歩まれたのです。イエス様は人の罪を背負って十字架にかかり、人が神のもとに帰ることができる道を開いてくださいました。かつては神の敵であった者が神の子供として神に受け入れられるようにしてくださったのです。本当の平安、それはこのイエス様の救いから私たちの心にやってきます。この世はこのような平安を与えることはできません。いくら生命保険を積んでももらえるのはお金だけです。永遠の命も復活も決して手に入れることはできません。この世が与えるものは単なる安心に過ぎません。時には根拠のない気休めであることもあります。しかし、イエス様がくださる平安は違います。それは私たちに本物の平安を与えます。私たちの人生を豊かにします。世界を平和に導きます。私が与えるのは世が与えるようなものとは異なる。イエス様が言われた通りです。イエス様はヨハネ14の1でも心を騒がせるという言葉を使っていらっしゃいます。これは弟子たちに対してです。あなた方は心を騒がせないがよい。そうおっしゃって、私の父の家には住まいがたくさんある。もしなかったならば、私はそう言っておいたであろう。あなた方のために場所を用意しに行くのだから。そして行って場所の用意ができたならば、また来てあなた方を私のところに迎えよう。私のおるところにあなた方もおらせるためである。こうおっしゃって信じる者に永遠の住まいを約束してくださいました。皆さん、ここに決してなくならない平安、永遠の平安があるのです。人は神様に立ち返り、永遠の確かな保証を与えられて初めて本当の平安を得ることができます。ある人の文章の中に、恐れは許可なく心に忍び込み、無力感を与え心の平和を奪うとありました。本当にそうです。平安だ、平安だと思っている日々であっても、不安や恐れが突然襲ってくることがあります。その不安や恐れは言葉では表せない。自分でもよく理解できないものであるかもしれません。しかしそんな時でも、キリストが与えてくださる平安が私たちを守ります。そしてそれは求めるものに必ず与えられます。今日この日を、ここのイエス・キリストからいただく、この平安を求め、そして受け取る幸いの日にしたいと思います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、主イエス・キリストが私たちの不安な心を知っていてくださるばかりか、自分でも気づいていない不安と恐れから私たちを解放してくださることを感謝します。絶えず主が残してくださった平安、キリストの平安を求める私たちとしてください。主イエスのお名前で祈ります。アーメン。